中村雄介の一期一会。こんばんは、イラストレーターの中村雄介です。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹です。
はい、
はい、そうそう、先週、うん、お便りね、紹介しようと思ってた、うんうんうん、積み残しがありましたね。
はい、読ませていただきましょう。
新潟県三条市の江口智美さん。
はい、智さん。
はい、智さん。私は中村先生が描かれるイラストはもちろんのこと、文章もとても好きです。
ありがとうございます。
はい、近くに、最近発行された本では、うんうん、昨年出た私の形の後書きです。
うん、はいはい、
特に最後の段落の表現がとても美しくて、うん、何度も何度も読み返しました。
なんて書いたっけ。そう、今、ね、ここにあるから。なんて書いた。
なんか、ね、先生今だいぶこう持ち上がって持ち上がってきて、どうだったかなってちょっと不安になってるところです。
ああ、なんか書いてる、
はい、なんか書いてる。
なんか書いてる。、ね、まあ、ぜひ皆さん確認してください。
はい、でそのね、ともみさんが、うん、質問されていることには、うんうん、中村先生が文章をお書きになるときに大切にされていることはありますでしょうか。う
ん、いやでもね、エッセイとこういう後書きって全然違うくって、うん、後書きっていうのは、お礼の言葉とかで半分ちょっと指摘になっててもいいんですよ。ただエッセイっていうのはまた違っていて、エッセイとかブログっていうのっていうのはまた違うんですけれども、うん、文章を書くときに気をつけることは、まあ、共通して初めてそれを読んだ人でも意味が分かるっていうか、あれ、この言葉何なんだろうと思うものを入れないって言ったらいいんですかね。っていうことをしてますね。それ以外は別に何でもいいっていうか、嬉しいこと書いても楽しいこと書いても、上品なこと書いても下品なこと書いても別に何でもいいんですけれども、はい、とにかく初めてそこの文章を読んだ全然知らない人でも、知らない言葉が入ってないっていう、とにかく言葉選びだけですね。うん、
そうですね、
表現とかも、
だから奥深い表現は難しい言葉によって成り立つのではなくて、優しい言葉で深いことを語れるっていうのが一番いいかなと私も思ってます。
なっちゃんもでもそうでしょ、ラジオやってて、あ、私たちは知ってるけどこれリスナーさん知らないなっていうことは話さないじゃないですか。
そうですね、あるいはこう少しでも分かってもらえるように噛み砕いてあえてお伝えしてみたりとか、ちなみにともみさんがおそらく美しいとおっしゃってたのはこの部分だと思います。いわゆるスペシャルサンクスでね、この本ができるまでのことを感謝として綴っている一文なんですが、はい、まあ、これをこうこうこうで一冊の本という形にしてくださったなんとか様で、それを優しくリボンで結ぶように想定してくださったデザイナーの小沼様、そのリボンをほどき箱を開け受け取ってくださったあなたに心より感謝いたします。本当にありがとうございます。いつかどこかで誰かだけに降ってくるらしい才能ではなく、この目の前の出会い一つ一つが集まったもの、それが私の形です。
めちゃくちゃいいこと書いてん
じゃん。そうですよ、先生、誰に書いてもらったんですかこれ。
その時はなんかあれじゃないですか、ひらめいてたんでしょうね、
ちょっと詩人になって。
いやでもね、まあやらしい話、こういうのが思い浮かんだ時、ああ僕いけるなって思ったりしながら書いて、これをサラサラサラっと書いてるわけじゃないですから、何回も何回もブサイクな表現を重ねてボツ出しまくって、最終的に、あ、これだったらいいと思う、にやりとしながらこれを書いてるところが、だから僕今これ読まれて、あ、キモいなと思っちゃったもん。何言ってんだこいつ、必死に頑張って3日ぐらいこの文章でかかってるくせにスマートに見せやがってと僕から見たら思っちゃった、作者だから。
ああ、私は素直にやっぱり本当素敵だな、美しいなって。
いやでもだから僕は文章とか読めないもん。人の文章とか、これ頑張って考えた表現なんだなとか思っちゃうと、
ああそうか、じゃあ
だから、そう、あんまりそれが見えないものがいいです。
そうですね、まあ、ちなみに私の形はね、もファンの方はご存知だと思いますが、中村先生が関わられたさまざまな、まあ、芸術家をはじめとする著名人の方との対談集ですので、この対談も合わせて読んでいただくと、きっと後書きはねより深く味わえると思います。
で今月からの、なんていうかテーマとしては、僕の趣味に関してのなんですよね。
そうそうそう、
この1ヶ月は、
で
そのこの私の形の中にも登場してくださった方の作品っていうのもいくつか取り上げるので、その楽しみに合わせて ね楽しんでいただければなと思います。
はい、中村雄介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。さあ、中村雄介の一期一会、 先生の好きなもの特集ということで、うん、今月、
まあ、僕の趣味っていうかね、
はい、
う
ん、お送りしていきますが、まずじゃあ初めに何にしましょう、
はい、これはね、まあ半分趣味で半分仕事というか先輩にあたるんですけれども、僕が一番最初に物心ついた時にイラストって素晴らしいなっていうか夢中になったもので、ビックリマンシールっていうのがあるんですよね、
はい、
で、まあ細かく言うとビックリマンシールっていうシリーズの中の悪魔対天使シールっていう、まあいわゆる今もコンビニで売っている、まあ、ワンピースマンであるとか、はい、最近だったらキングダムマンであったりとか、うん、まあそういうコミカルな二等身のキャラクターが描かれた、4センチぐらいのシールのことをビックリマンって言ってるんですよ。ロッテから出てるんですけどね、でそれが、まあ、ずっと、昔から続いてきたんですけれども、1985年に悪魔 vs 天使ルビックリマンっていう名前だから、もともと人をびっくりさせる、なんてびっくりグッズ的な、
うん、
なんかね、あの水がこぼれたような透明シールを貼って、なんて言ったらいいんですか、親をびっくりさせようみたいなとか、
そういう趣旨、
ね、そうそうそうそう、スイッチのついてないところにスイッチのシールを貼るみたいなね、電気のスイッチとかコンセントのシール貼るとか、そういうなんか騙しグッズだったんですよ、もともと。でそのシリーズの中の一つで悪魔 vs 天使シールっていう、まあ、キャラクターシールですね、
はい、
それが、まあ、ビッグヒットして、うん、なんとこの悪魔対天使シールは、当時年間4億個を売り上げていたっていう、いやそれ後で知ったんですけれども、まあ、近所の、まあ、コンビニというか、当時コンビニもなかったから山崎ストア行って買ってたんですけれども、はい、いくら行っても売ってないんですよね、
うん、
なんで売ってないのかなと思ったけど、単純に、まあ、全国的に売り切れだったっていう、それぐらいの一大ブームだったんですよね。でこれ驚くべきことに、これも後々考えたらこれすごいことだったんだなと思うんですけれども、この、後に、まあ、昔からこう切手集めであるとか、スーパーカー消しゴム集めであるとか、うん、それでプロ野球カード集めとか、はい、それでこのビックリマン集めがあって、その後にバンダイから出たカード出すっていう、まあ、ガンダムとかセーラームーンとかドラゴンボールとかが描かれている、まあ、テレフォンカードを模したものなんですけれども、うん、そういうカード1枚20円の、まあ、ビックリマンみたいなもんですよ、
ええ
っていうのが発売されたり、その後は、まあ、トレカであるとかゲームカードですね、ポケモンカードバトルみたいなとか、うん、遊戯王とかですね、
トレーディングカードね、
いまだに、まあ、トレカはずっと続いてるんですけれども、うん、でその中でこの一番売り上げた年間4億個、他のとはもう本当に歴然の差がある売り上げなんですけれども、
はい、
なんとこのビックリマンシールのキャラクターたちっていうのは二次的な、使用されたキャラクターじゃないっていうことなんですよね。どういうことかっていうと、うん、例えばドラゴンボールのカードダスも売れてたんですけれども、それはドラゴンボールの人気にあやかったグッズなわけですよ、
うんうんうん、
みんな悟空っていうキャラクター知ってるわけですよ、はい、だから悟空っていうキャラクターが、まあ、スーパーサイヤ人になっていて、キラキラのプリズムカードで出た、キラカードで出たら、それみんな納得するじゃないですか、
うんうんうん、
それだけれども、このビックリマンっていうのは誰も初めて見るキャラクターだったんですよ。スーパーゼウスっていうキャラクターって別にアニメが原作でも漫画が原作でもゲームが原作でもなくって、そのシールで初めて登場したキャラクターなんですよね。
オリジナル、
オリジナルコンテンツなんですよ。だからポケモンカードもプロ野球カードも、ドラゴンボールのカードダスも全部二次使用キャラクターじゃないですか、それって、はい、二次的商品って言ったらいいんですかね。これは一次商品なんだけど、完璧なオリジナル商品で、後にアニメとか漫画とかゲームが作られたぐらいなんですよね。っていうものが年間4億個売り上げてたっていうのって変な話じゃないですか。他に類を見ないっていうか、だってそれ自体に遊びもついてないわけですよ。ゲームになってないから、トレカみたいに、パワーを競い合ったりとかじゃないですよ。絵を見て楽しんでるだけなんですよ、子供たちが。で年間、まあ、4億個で4億人っていうことではないとは思うんだけれども、まあ5000万人ぐらいかな、3000万人から5000万人ぐらいの、まあ、日本中の当時の子供たちが絵画を楽しんでたっていうことなんですよね、これって。
そうです
ね、そうですね、ゲームじゃないですからね、絵画を楽しんでたっていうことなんですよ。でこれってその当時こんだけ人気があったシールだったから、他にパクリ商品みたいなのもたくさん出たんですよ。いろんな各社から出たし、それこそ単にコピーして しただけのものっていうのも出回っていたんですよね、っていうぐらいのブームだったんですけれども、他のそういうなんていうか類似商品みたいなものってやっぱりこの年間4億個に到底及ばない数で売れなかったんですよ。なぜじゃあビックリマンだけが売れたかっていうのを当時分かんなかったんですけれども、今改めてイラストプロのイラストレーターになった目で見ると、他の商品との差っていうのも歴然とあったんですね。そこに何かっていうと、丁寧に書いてるってことなんですよね。皆さん駄菓子屋さんのパッケージを想像してほしいんですけれども、ここであの商品名言ったら角が立つので言わないですけれども、まあ10円とか20円とか50円とか100円で売ってる駄菓子屋さんで売っている、お菓子のパッケージに書かれてるキャラクターのイラストって、どこか手抜きではないんですけどコミカルに描かれているっていうか、普通の大人向けのイラストとどこが違って、等身だけじゃなくて、まあ、色であったりとか、まあ、線であったりとか、でもビックリマンって完全に大人向けのクオリティで描いてるんですよね。でそういう部分が子供たちは嬉しかったんじゃないかなと思って、大人扱いされるって一番嬉しいじゃないですか。だって子供たちがなんでミニカー好きになるか、なんで男の子がね電車好きになるか道路標識好きになるかって、あれ早く大人になりたいからじゃないですか。女の子はなんで人形集めしてままごとするかって、あれ早く大人になりたいからじゃないですか。だからこのビックリマンシールを書かれている方って、まあ、大阪に住んでいる、グリーンハウスっていうデザイン事務所の米沢実さんと兵頭聡さんっていう2人の方が書かれているんですけれども、この方とこの大人たちに全国の4億人ではないですけれども、はい、何千万人の子どもたちが当時大人扱いをされて喜んでたっていう現象がビックリマンのブームのなんていうか秘訣だったんじゃないかなと。他のシールはやっぱり子ども扱いしているような内容であったりとかだったんですよね。今見ると、今の大人の目で見ると
クオリティが
全然違いますね。
だからあのきっと子供に好かれるようなその二等身だとか、キャラクターそのものは子供向けなんですけれど、その作品としてのこう質が大人でも耐えうるという本物だったっていうことですね。
だからこそ、まあ、未だにビックリマンだけはずっと残っていて、未だにコンビニにあって、
そうですよ ね、 すよね。私も目にしますもん、これが中村先生の言ってるビックリマンかと思って、
そうですね。でまたこれを書かれている方が大阪に住んでるっていうのもまた面白いですよ ね。 ね、
あ、なんかそういえば中村先生がこう東京に行かずの働き方を選んだのはっていう、こう理由の一つが、
そう、なんかねビックリマンのあとはいいところとして、そのギャグのテイストが、まあこんな言い方するとあれですけれども、ちょっとくだらないっていうかギャグっぽいっていうか、はい、ダジャレであったりとかギャグであったりとか、そういうのって当時の全国展開されてる商品の中であんまり見たことがなかったんですよね。でやっぱりこれは大阪独特の吉本新喜劇ノリって言ったらいいんですかね、お約束のギャグノリって言ったらいいんですかね、でそういうものが住んでる土地柄がやっぱり作品を作ると思うんですよね。だから僕も大学卒業してイラストレーターになるんだったら東京行った方がいいよってみんな先生おっしゃってくれたんですけれども、でも自分の今の良さって何なんだろうっていうことを考えた時に、やっぱりこれは住んでるとこと切っても切り離せないものが絶対あると思うから、それを捨ててまで、そのなんていうか東京に行くっていうことって必要なのかなと思って、でビックリマンの書いてた米沢さんと兵頭さんのことを思い出して、別に大阪に住んでるからって全国規模のそんな仕事ができないってわけじゃないし、年間用のこのブームが大阪から作り出せたんだっていうことを思い出して、
はい、
なんか勇気をもらって今僕は未だに大阪に住んでいるっていう感じなんですけどね。
実際にそのお二人にお会いになったことある、
ね、あ、もちろんです、はい、あのよくお食事連れて行ってもらいますね。
で今でもそのこうモチベーションを保つのも大変だと思うんですね、それだけのヒット商品を作り出したら、やっぱりもっと上もっと上って求められるっていう、そのあたりでどんな風に取り組んでらっしゃるんですかね。
いや何がモチベーションなのかな、やっぱり米沢さんも兵頭さんも過去の自分に勝ちたいみたいなところって言ったらいいんですかね。やっぱりね、将棋のあの羽生さんもおっしゃってるじゃないですか、若い頃はこれができたけど今できないでも逆にこういうのができるみたいな、最近だともう直感に頼るみたいな、リズムであんまり考えずに直感で、頼って、まあ、将棋を楽しむようにしているみたいなことを言ってるじゃないですか、みたいな感じで、まあ、佐田雅史さんもそうだったし、この米沢さん兵頭さんもそうだと思うんですけれども、やっぱり過去のその4億個のブームの時に比べたらビックリマンの商品展開って今スロースペースになってるっていうのもあるんだけれども、 でもやっぱり当時のに負けない、当時の自分に負けないようにな新しい作品を一番自分が見てみたいんじゃないかなと思うんですよね。自分が一番のファンなんじゃないかな、自分の絵の。
あ、なるほど。
僕もそうですよ。あの他に何て言ったらいいんですかね、自分の絵のこのラインで言うとまだ見たことないものがたくさんあるから、自分でこう作り出したいっていうことが、自分が一番のファンだっていうのがあるんですよね。
第三者を例えばライバルとか比べるとかっていうのではなくて、自分と向き合って前に進んでいくっていうのが一番、
自分と戦って自分で応援してっていう、それの連続ですよね。
なるほど。なんかここでね、中村先生の今のお仕事とかスタンスとの共通点も見えてきて、
いやもうたくさんこれ未だに勉強してますね。なんで4億個売れたのかっていうのがもう完全に分かるまでは、やっぱり4億個を売る人物にはなれないと思うから、それがちょっとしかまだ今日話したぐらいのことしか分かんないから、いやまだまだだなと思って子供の時集めたシールを今見返してますね。
さあ中村先生のね、今日のお話も聞いて、ぜひとも直接聞いてみたいとか、生で聞いてみたいという方、8月26日日曜日、今から開けておいてください。大阪芸術大学の短期大学部痛み学舎で、ゲータンランドという高校生中学生のための大グループ展が開かれまして、その中のステージイベントとしてこの番組の公開収録、
これあの住所見たらうちの父親が住んでいるところのすごい近くですよ。
お父さん呼びましょう
来てくれるんじゃないかなと思いますけど、ね、
本当ですか。これ200人の方、
来てほしくないですけどね、あんまり恥ずかしいじゃないですか親が見てる前でラジオを話している息子めちゃくちゃ恥ずかしい、なんか恥ずかしいですね。
そこであの一皮向けましょう、
そうです ね、
はい、ですね、ということで、はい、もしかすると中村先生のお父さんもいらっしゃるかもしれないという、この、ゲータンランドでのステージイベント、参加費無料です、200人の方、先着順に整理券をお配りする予定になっていますので、またこの辺り
予約とかはできないですかね。
そうなんですよね、
もう先着順なんですね、
はい、当日来ていただいての先着順、
日曜日ですよねこれ、
大丈夫、日曜日ですから、で午後3時から中村先生ステージイベントですので、
じゃあ何時ぐらいに来たらいいんですかね
先生は。ああ先生は調べて、お客さんが、
ね、うん、あれだけど
12時頃から、まあ、整理券をお配りしようかなという予定。
12時に来てたら間違いないって感じなんですかね。
そうですね、はいはい、今からスケジュール帳にねぜひとも書き込んでおいてください、はい、また番組 の、 あのブログですとか、はい、あのツイッターなどでも発信していきます。
そうですね、プレゼントもいろいろ用意してますので、ぜひ遊びに来てください、
はい、詳しくはゲイタンランドで検索してみてください、はい、ということで、また来週となります、ここまでのお相手は
イラストレーターの中村祐介と
ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹でした。中村祐介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。